それでは宣教、吉高加納牧師により私たちの知らないことを聞きましょう。おはようございます。本日から、世界バプテスト祈祷週間過ごしていきます。バプテスト祈祷週間はいわゆる国外伝道を覚えて、海外に派遣された宣教師たち、働き人たちの働きを祈り、そのために献金を捧げていくということが、長らくこの世界バプテスト祈祷週間の目的、願目とされてきました。この世界バプテスト祈祷週間は、特にアメリカ南部バプテストの女性たちがロッティームーン献金と呼んで熱心に取り組んだ運動です。中国で伝道していたロティの呼びかけに応えて献金運動をしたことに端を発して、国外で働いている宣教師たち、伝道者たちを支援する、資金運動ですね、からスタートして、世界の各国のバプテストに伝わっていったものです。で、日本バプテスト連盟も、戦後アメリカ南部バプテスト連盟の国外伝道局、国外伝道の非常に熱烈な宣教師派遣政策によって、1948年に日本バプテスト連盟が結成されますけれども、それ以来、非常に多額の伝道資金と、それからたくさんの宣教師たちの働きが日本に投入されまして、当時ですが沖縄を除く全国46都道府県の県庁所在地に、教会が、一等地に教会がどんどん建てられて、またそこを拠点とした開拓伝道が進められていったわけです。で、もうその日本バプテスト連盟の戦後20年間の急成長ぶりというのは、日本の他のどの教派にも類を見ない驚異的な強制拡張を見せました。1948年結成当時16の教会でしたけれども、20年後の1969年、21年後ですが、1969年には教会と伝道所の数が248を数えるに至っています。20年で、ものすごい膨れ方なわけですね。16から248ですから、もちろんその背後には南部バプテスト連盟からの莫大な宣教資金がありました。どれぐらい莫大かと言いますと、その1969年当時、日本の教会伝道所全体から、日本の教会伝道所から集められる協力伝道献金の合計が2025万円でした。で、それに対して同じ年に米国から1年間で与えられている資金は2億2700万円でした。現在の価値でいうと11億円ぐらいです。そういう額を毎年受け取っていたですね。そして戦後結成20年間を駆け抜けていっていたわけです。今私たちの協力伝道献金1億1000万円ぐらいだと思うんですけど、日本バプテスト連盟、現在の額にして毎年11億円を伝道資金に使えるという団体、ものすごい団体なわけです。それだけの関与が米国からありましたので、もちろん発言力もアメリカは強かった。連盟の理事会にも宣教師の定数枠っていうのがありましたし、各地方連合の集まりに行っても、牧師会に行っても宣教師たちのプレゼンス、 発言力がとっても大きくって、伝道方針はいつもいつも宣教師たちにアドバイスされていました。で、米国からしてみれば、サザンバプテストからしてみれば、まあ、日本への国外伝道は国外伝道の成功例というふうに評価されまして、日本へ派遣されたいと思う宣教師たちが最も多かったと言われています。まあ、1ドル360円という固定した時代でもありまして、日本で暮らす宣教師たちの暮らしぶりも私も記憶していますけれども、やはり華やかなものでした。しかしながら、そのように米国から外国から伝道を受けてきた日本バプテスト連盟も、これからは自分たちが他の国に宣教師を送れるようになろうではないかということで、それは間違ってないと思うんですね。自分たちはもらうばっかりではダメなんじゃないかという考え方ですから、よかったと思うんですが、そういうわけでまずは国外宣教師を送りたいということで、第1号で送ったのが沖縄ですね。沖縄を外国っていうふうに考えてしまってたんですね、当時は。そして調べ正治先生を沖縄に派遣した。そして続いて、ブラジルから宣教師のリクエストがありまして、それを受け止めた連盟理事会は戸上信義さんという人を、宣教師の候補者に立てました。そしてまだ進学校を出て間もない、若い戸上さんでしたから、開拓伝道の経験を積ませるためにブラジル出発までの数年間を、いわゆる訓練期間としてこの市川に派遣をしたわけです。そして戸上信義さんはこの市川で、開拓伝道をして、そしてわずか2年余りでこの市川教会を教会組織独立させて、そしてその後、言うならば、実績を得て、言うならば期待されてブラジルに渡航していくことになります。去年私たちは教会組織60年を祝いましたけれども、それはまさしく戸上信義さんによって市川教会が独立した年から去年60年を迎えたということなわけです。そういうわけですから、市川八幡教会、市川教会が市川八幡教会に改名しましたけれど、市川八幡教会は国外伝道にも世界バプテスト祈祷週間にも実に深い関係を持つ教会であるということになります。ところでこの世界の国外伝道ですけれども、1980年代に入りまして、2人目の宣教師浅見雄三さんがインドネシアに派遣されますと、浅見さんはいわゆる現地で教会を作ったり信徒をどんどん増やしたりという、それまでの伝道のイメージとはちょっと違いまして、貧しい村で一緒に鶏を育てて共同牧場、共同農場を運営するという、いわば生活向上の課題に彼は取り組まれます。で、当時あれが伝道かと言って日本では随分物議を醸したものなんです。おまけに浅見さんはインドネシアで現地の人たちと一緒に生きるためには、かつて日本が戦時中にインドネシアで起こしてしまったさまざまな残虐行為に対する謝罪反省がどうしても不可欠ですという問題提起を日本に対して送ってきました。で、それをきっかけとして日本バプテスト連盟は戦争責任告白というものを連盟総会で採択していくという、そういうきっかけにもなったわけです。続いてインドネシアに派遣された木村浩一さんも浅見さんと同じように、同様に日本と派遣されている当事国の経済格差とか文化の違い、習慣や慣習の違いをよく理解して、 当事国の感覚とか現地の価値観を尊重しながらでなければ、伝道は単なる欧米化を押し付けてしまうことにしかならないということを盛んに発信してくれるようになりました。以前は考えもしなかったこと、知らなかったことに気づかされ、そのようにして日本バプテスト連盟の国外伝道は理念、国外伝道理念というものを大きく転換していくということになりました。ざっくり言うと、つまり最初は海外の密キリスト教世界ですね、未だにの密です、密キリスト教世界や未信者たちにキリスト教を布教したり、あるいは非あらず非キリスト信者をクリスチャンに改宗させる、そういう働きとして宣教師を捉えてきましたけれども、その、まあ、上から目線ですよね、これ、みとかひとかね。この上から目線の伝道理解は、だんだんと改められるようになりました。国内から国外へという一方通行の方向性や、それも、双方向なのではないか、ね。こちらからあちらへじゃなくて、相互、交流的に交わる必要があるんじゃないかっていうふうに理解されるようにもなりました。でそもそも布教とか改宗ということを設定する目的として設定する、その設定そのものもどこか傲慢だったんではないだろうかということを考えるようになりました。異質な人々ですね、違いを持つ人々と共にそこで生きるということそのものをもっと喜ぼう、そういう観点、そういう運動へと日本の国外伝道は、変えられていったんですね。その結果、日本の国外伝道はかつてのような布教とか改宗型の伝道から距離を置くようになりました。今回献金の目標に掲げているたくさんの働きは、日本から諸国へというそういう働きではなくて、それぞれの国で営まれている取り組まれている働きから、私たちは何かを教えてもらおう、そしてそれとつながろうという考え方に変わっていったわけですよね。私はとても大事なこう移り変わりを、日本の教会は、持ってきた。日本の女性連合の働きもそのような働きをたどりながら、それを言葉化して諸教会に届け続ける努力を一生懸命なさったなって私は思っています。ただそのようにして伝道理解、伝道理念というものを布教型あるいは回収型、そういうふうにこうアグレッシブにチャレンジ的に攻撃的にやっていくという伝道理解から、日本の教会は少し距離を取るようになりましたので、穏健な教会になってしまいましたので、そういう意味では未だにアグレッシブなことが、とても大事にしている米国南部バプテスト教会はこの日本バプテスト連盟から離れていきました。そして今では日本の伝道は失敗だったというふうに言うようになっています。でも私たちにとってどうでしょうか。観点が違えば成功も失敗もいろいろと評価が変わるものだと思います。さて、世界で異質な人々が共に生きるどういうことでしょうか。そのことに思いを馳せることは、私は世界祈祷週間の大切な作業ではないかと思います。特に今この違い、異質ということ、異質な 人同士がもうすぐに相手を敵と呼んで、そのこちらと敵という関係をもう絶対化してしまって、固定化してしまって、 対話の可能性を徐々に徐々にそのルートを切断している。そして戦争と紛争が広がっている、そんな今日の世界の中にあって、そんな今日の世界の中にあって世界を祈る世界祈祷習慣、世界で祈る世界祈祷習慣なのですから、異質な人たちがどうすれば共に生きることができるのかということについて思い見ていく、祈っていくという習慣になりたいなと、そう思います。で、この世界で異質な人と人が共に生きるというこのテーマを思い見るときに、私が心に留めたいなと思うのは、亡くなられて、とっても残念ですが亡くなられてしまいましたが、中村哲さんのことです。で、中村哲さんはアフガニスタンで医者として貧困にあえぐ人たちの医療活動に取り組まれましたけれども、人々の疾患、癒しても治しても治しても治療しても治療しても、次から次に重病人が担い込まれてくる、その人々の疾患、病気の原因、その根本原因にはもうどうにもならない貧困状態がある、栄養失調状態がある、そういうことを本当に彼はぶつかりまして、やがて緑の第一計画という計画を立ち上げて、灌漑水路を建設したり、広大な砂漠を緑の大地と、肥沃な農地によみがえらせていった。彼の、医者として出発した彼の仕事はやがて土木業のような仕事になっていったわけです。でもそのことを通して緑の大地が本当によみがえって、たくさんの人たちの命と暮らしの場を生み出していきました。圧倒的な軍事力でアフガニスタンを支配していながら、結局殺戮と荒廃と憎悪しか生み出すことが、残すことができなかったアメリカ軍、米軍とは異なって、中村哲さんはナイフ一つ身につけることなく、本当に身一つで、体一つでアフガニスタンの戦乱厳しい農村の中に入っていって、武装を常識としている人たちの中で、身一つで本当に座り込んで話し合いながら、目を合わせて話し合いながら、彼は信頼を得ていった。その土地、その土地って部族ごとに言葉が違う、すごい複雑なあの地域なんだそうですけども、その土地の言葉を覚えて、長老と向かい合い、相手の目線で丁寧に話し合いをしていったと言われています。そしてその信頼関係がつながって、実りになって緑の大地が生まれていったわけです。そのような中村哲さん、ご自身の向かい合いの日々をこう回想して、次のように語っています。異質なものの奥に、その見かけの異質さを超えて普遍的なものを見出す営みである。そして翻ってその異質なものの奥に見出される普遍的なものから自分を見直す。そのことが面白くもあり、何か私を落ち着かせるのであったと、そのように思索と行動という彼の手記の中に書かれています。対話とは何か、平和を作り出す人間の態度とはどういうものか、一見異なる相手の中に普遍的なもの、変わらない真理、普遍的なもの、あるいは自分とも通ずるものはないのだろうか。今ここで相手が問われていることと同時に自分も問われているようなことがないのだろうか。自分も、そしてあなたも、相手も共に向かっていくべきもの、共にそこに向かって一緒に歩んでいくような場所があるのではないんだろうか。人間と人間はたとえ違いがあっても、 一緒にたどり着いていけるような次の場所があるんじゃないだろうか。自分が知らなかったことの中に大切なことがあるんじゃないだろうかということ、それを考えてみるということであります。ここに救いがあります。救いは私たちが知ってます。救いは私たちが持ってると言ってもいいでしょう。あなたがそれを丸々受け入れるならば、そしてあなたがそれに従うならば、あなたを救ってあげますけれども、それに従えないならばあなたたちは滅びます。ファリサイ派の祭司たちや律法学者たちは人々にいつもそう言ってました。けれどイエス様はいつもそのような場面で、そうだろうかとおっしゃい続けました。いつもそうだろうか。人が人を断罪する場面で、そうだろうか。人が人を切り捨てている場面で、イエス様は神様の思いは本当にそうだろうかと言って、切り捨てられている人につながり続けました。この人を断罪しているあなたに罪はないのだろうか、そう問いかけました。神の御心は今あなたたちが踏みつけようとしているこの人に本当に向けられていないんだろうか。神の国は今あなたたちが近寄るなって言った子供たちに与えられていないのだろうか。人間が知らないこと、人間が知ろうとしないこと、人間がもう知ってしまっていると思い込んでいること、その先に私たちの知らないことをいつも見つめて、そうだろうかと問いかけてくるイエス様の姿を私たちは福音書を読むと見出していきます。イエス様の十字架、強い人が暴力で邪魔者を抹殺しようとしているその場面にあって、イエス様は十字架の上から、そうだろうかと歴史に問いかけたんですね。イエス様が寝かされた貝羽桶の意味すること、そこに私たちがまだまだ知らないことが寝かされていると思うんです。イエス様が貼り付けられた十字架が意味することは、私たちがわからないことがたくさん込められていると思うんです。十字架を知ってしまうことができないんです。イエス様のご復活が意味することは、私たちが知らないことがたくさん秘められていると思うんです。ユダ王国が滅びてしまうような、いよいよ末期状態の中で獄中に囚われていたエレミアが聞き取った神様の言葉は、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる、そういうふうに語ります。エレミアはそう聞きました。人々、その時代の人間が現実として見せられ、認識せざるを得なかったことは、バビロニアによって包囲されてしまっているという危機、まもなく一斉攻撃が始まるだろうという恐怖でした。人々が予感し想定せざるを得なかったのは滅びでした。一部の抵抗主義者たちが、いやまだまだまだだと言ってバビロニアへの反撃態勢を作って、バビロニアと交戦しようとしていました。それが吉と出るか凶と出るかわからない、一か八か、そういう感じです。そうした中で神様はもう今のことや人々が知っている情景についてはもう何もお語りにならなかったんです。見よ、私はあなた方が知らない隠されたことを私は知っている。 見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。その日が来る。その日が来れば人々は集まって賛美の歌を歌い、広場には和やかな声、そしてお互いに祝福し合う喜びが広場に戻ってくる。まるで羊の群れが安らかに行こう牧場のような風景があなたたちの世界になる。その日には、その日には新しい若枝が燃え出て、公平と正義をもってこの世界を治めるだろうと。誰も知らない、エリミアも知らない、その日のことを神様は語りかけます。知ってるつもり、分かってるつもり、そんなつもりで国を操り、あるいは知らないふりして問題を回避して、知ってることだけで突き進んだ挙句に滅びようとしているユダ王国。そして人々が今はっきりと知る、はっきりと予感してしまっているのは、もう自分たちが滅びるということです。それでもその世界を包んでいるものがあった。あなた方が知らないことを知っておられる神様の思いがその時代をさらに包んでいたというんです。で、私たちは、私たちが知らないことに包まれています。私たちは今を一応知っています。しかし私たちが知らない日が私たちを包んでいる。私たちは、一応今の自分を知ってるつもりです。でも自分の知らない自分へと、自分が知っていない自分へと、私たちは導かれています。私たちは私たちの知らないことに包まれて、今を知っているだけです。エレミアの時代に、誰も知らなかったイエス様、エレミアの時代にはエレミアさえ知らなかったイエス様をこの歴史に与えてくださった神様は、今またまるでユダ王国のように滅びを目前にしているかのようなこの私たちの世界に、私たちが知らない光を差し込んでくださるかもしれません。いや、私たちは、私たちが知らない光をこそ差し込んでくださいと神に祈りたいです。私たちは、私たちが知らないことがあるから祈り続けるのです。私たちは、私たちが知っているこの世界がこんなにひどいので、でも私たちが知っていることが全てではないということを信じますから、私たちが知らないことを神を与えてくださいと祈り続けるんです。生まれてください、命の光を。私たちが知っている光ではなく、私たちが知らない命の光が生まれますように、私たちが知らない癒しと治癒と回復の光がどうかこの世界に生まれますように、私たちが知らないような神の御国をどうか私たちにもたらしてください。アドベントの祈りにしていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たちが知らないことがあなたの目には、目の中には見えています。また私たちが知っていると言っているイエス様も、まだまだ本当に私たちが知らず、気づかず、理解できない深い憐れみと、そして希望を私たちの前で示してくださっているのだろうと思います。人間は神を知っているかのように、イエス様を知っているかのように、聖書の真意を知っているかのように振る舞い、そしていつも滅びの道に舵を切りますが、 神様、そのような私たちをあなたの本当に私たちに届かない大きな御心が包んでいる、そのことをどうか信じさせてください。私たちが知らないことによって本当にこの世界が導かれますように。今週1週間、私たちは実は知らない一日一日を目覚めとともに歩んでまいります。どうか先立って導いて守っていてくださいますように、一人一人お伝えください。12月に入ります。生まれてください命の光を、この祈りをご一緒に掲げ捧げながら共に歩むアドベントとなりますように、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。